今度皆さんと一緒にマタイの福音書の19章30節から20章の16節までの箇所を見ていきたいと思います。マタイの福音書の19章30節から20章の16節まで。私たち人間にとって公平さということというのは非常に重要な概念であるというふうに思います。誰一人として私たちにこの人生というのが公平なものであるというふうに教えることもなく、また告げることもないにもかかわらず、私たちはこの公平さというのがまるで当然のことであるかのように考えていきます。それに私たちがもし公平に扱われないと、私たちは非常に激しく憤るわけです。このことというのは特に私たちが持っているその努力とその報いというような概念に現れているだろうと思います。例えばもし私たちが一生懸命仕事をして他の人よりも頑張ったら、私たち何期待します？それに見合う公平な、正当な報いというのが与えられるべきだと考えるわけです。私たちはこのような社会で生きています。この私たちが生きている社会というのは、そのような理解を持って進んでいます。そして、実際に我々がこうしてより多くの利益を、より多くの報いを得ることができるという、そのことこそがまさに私たちがどれだけ一生懸命働きをするのかということを決めている場合があります。知ってます？それが動機づけるわけです。だから頑張ろうって。そうすることによって、終わりにより多くの報いが与えられるように。確かに、私たちは社会の中でそのように考えます。そのような公平さ、自分の働きに、ふさわしい報いが与えられるべきであるとそのように考えるかもしれません。けれどもこれが教会の生活の中に入ってきたときに、私たちは非常に考えなければいけない問題というのに直面します。信徒たちも実は同じように自分たちが受けると考えている、受けるにふさわしいと考えている公平な報いを要求することがたくさんあります。我々が一生懸命仕事をすれば、一生懸命奉仕をすれば、一生懸命いろんな働きをすることによれば、すれば、それをすれば、神様が我々に豊かに報いてくださるに違いないというような考え方を持つ場合があります。だってこの世ではそういうふうに言ってますもんね。けれどもこのような概念というのが私たちの教会の生活の中心的なものになってしまうと、そこにも危険が生まれてくるわけです。人々は、クリスチャンは主から何かを豊かに与えられるために働きをこのような考え方というのが蔓延していき、それが極限まで人々の中に中心的な動機として置かれてしまうと、神様に対する奉仕は、神様に対する働きは、単なる個人的な利益を追求する手段でしかなくなってしまう。それだけじゃありません。人々はだんだんとお互いのことを比べるようになります。あの人は私よりも働いていないのに、こんなにたくさんのものを得ている。不公平じゃないですか。そんなことがあるかもしれません。ひょっとすると、私はあの人たちよりもこんなに多くの働きをしているから、こんなに豊かになっているんですよと、傲慢な思いが生まれてくるかもしれません。逆に、こんなに一生懸命働いているのに、 何一つ私には報いが与えられないじゃないですかと言って落胆して働きをやめてしまうことがあるかもしれません。実際にこういった思いを持たれる方は、私たちが想像する以上に多いだろうと思います。弟子たちがイエス様にこんな質問をしました。ペテロがこれを言うわけですが、代表して。彼は言います。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるのでしょうか。この質問を弟子たちがイエス様にしたときに、彼が聞いていたことというのは、私たちが全てを捨ててあなたに従っていったその報いというのは、一体どんなものなんですかということを聞きたかったのです。彼らは、金持ちの青年が、若い金持ちの役人がすることができなかったことをしました。彼らは確かに自分たちの職を捨て、自分たちの家族を捨て、自分たちのありとあらゆるものを捨ててイエス・キリストに従ったわけです。そしてちょうど前回私たちが皆さんと一緒に見たように、彼らはその報いが何であるのかを知りたかったわけです。イエス様はその質問に対して非常に優しく、詳しく説明してくださいました。そこでイエス様は、今、人々が得ることができる、その報いを教え、未来において、特に弟子たちが得ることができる素晴らしい報いが何なのかを教え、そして、永遠において、このように、すべてを捨てキリストに従った者が受ける報いを教えてくださいました。けれども、これらのことを弟子たちに告げたその後で、イエス様には一つ彼らに告げなければいけないことがあったんです。彼らに思い起こさせなければいけないことがあったんです。しかもそれは、非常に明確で、非常にわかりやすい、人々の印象に残る一つの例え話を持って、決してそのことを忘れることがないように、イエス様は語られております。なぜ私たちは神様に仕えるんでしょう。私たちはより多くの報いを受けたいから神様に仕えるんです。一体私たちが神様に仕えるための動機って何なんでしょう。イエス様はここで、これまで私たちがずっと見てきたマタイの19章、金持ちの青年とのやりとりから始まったこの会話の中で、この最後にこのことをお話されます。ここでイエス様は私たちに覚えておかなければいけない非常に大切な事柄を教えておられます。そこで私たちは、この動機について、いや、永遠の命というのは一体何なのか、どういうものなのか、なぜそれが与えられるのか、そういった非常に大切な事柄に明確な答えを出してくださっています。今度皆さんと一緒にこの箇所を見るにあたって、私は皆さんにこのことをお願いしたいと思います。それは皆さんが皆さんご自身の心の中を吟味していただいて、そして皆さんが何のために神様に仕えようとしているのか、そのことを探っていただきたいということです。私たちはここで非常に興味深い箇所に出会うわけです。イエス様はここで真のクリスチャンに対する例え話をなすくださいました。しかもそれは一つの箴言、または金言、ことわざ、それによって始まり、それによって終わるものです。この会話を終えるにあたって、弟子たちとのこの一連の会話を終えるにあたって、イエス様はこのことわざを用いて、金言を用いて、私たちに大切なことを教えようとするわけです。 この箴言は会話のまとめであるとともに、例え話の導入になっています。そして、この例え話を含めた20章の16節までのところで、イエス様は19章の1節から実は始まったこの一連の文脈を終えるわけです。例え話というのは非常に論理的にアウトラインを作って区分して話をするのは難しいので、今日は皆さんと一緒にお話を見ていきたいと思います。この19章の30節から20章の16節までの中にあって、私たちは今日3つの事柄を考えたいと思います。一つは、まずこの箴言です。箴言、ことわざ。皆さん、好きなの使ってください。イエス様が語られた、この19章の30節の言葉。もう一つは、例え話です。そして最後に皆さんと一緒にそこから見ることができる原則というのを考えることができればと思っています。救いに関して、我々が救われたものとして何を考えるべきなのか、皆様はこのことを通して弟子たちに、そして今私たちに大切なことを教えようとしてくれています。ですからこの箇所をお読みして共にこの箇所を考えていきましょう。19章の23節からお読みいたします。マタイの福音書の19章の23節それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていた。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるのでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座について、イスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべて、その幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。天の御国は、自分の武道園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日、一でないの約束ができると、彼らを武道園にあった。それから9時頃に出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も武道園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時頃と3時頃に出かけて行って、同じようにした。また5時頃出かけてみると、別の人たちが立っていたので、彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も武道園に行きなさい。こうして夕方になったので、武道園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで、賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり1人1デナリずつだった。そこで彼らはそれを受け取ると、主人に文句をつけていった。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちを一日中ロープと焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えていた。あなたは、私はあなたに何も不当なことをしていない。あなたは私と一代の約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか。このように、後のものが先になり、先のものが後になるものです。先のものが後になり、後のものが先になる。クリスチャンの方であるならば、多分、一度は耳にしたことがあるのではないかと思います。確かに素晴らしい、イエス様の教えであり、非常にまとまった短い言葉で表されている箴言であります。ことわざです。けれども、それを パッと耳にするだけだと、まるでこれは謎々のように思えて仕方がありません。最初のものが後になって、後のものが先になる。どういうことなんだろう。確かにこれは、耳にしただけでは、非常にわかりにくい、謎解きのような、そんなものであるかもしれませんが、私たちはその答えというのを非常に簡単に、この文脈の中に見出すことができます。私たちはこの後、見ていくように、この、イエス様の言葉が伝えていることというのは、神の御国における平等性というものを表します。それが要点です。そして、非常に親切に、イエス様は、この例え話を終えた後にもう一度この言葉を繰り返して、この順番逆ですよね。そこで言わんとすることをはっきりと表せるわけです。多くの人たちはここでこの最初、先のものというのがこの地上において非常に優遇されている裕福な人たち、そういった人物たちを指すのではないかというふうに考えます。それはまるでこの前に出てきた若い金持ちの役人のような人物です。そして最後の後のものというふうに言われるものたちというのが、この世では虐げられていたけれども、弟子たちのように全てを捨ててキリストに従っていった者たちのことを表しているんだというふうに考えます。確かにこのような考え方をすることができないわけではありません。それをしても、全くおかしいというものではないのかもしれませんが、少なくともこのマタイの文脈の中において、イエス様が言わんとしていることというのはそれではありません。そのことを私たちはこの例え話を見ていく中ではっきりと示されるわけですが、ここで言わんとしていることというのは、明らかにこの文脈に深い関係があります。19章の30節と20章の16節のところで同じ概念が繰り返されているというのは、まるでサンドイッチのように、その中に語られている事柄を挟み込むことによって、この言わんとしていることが明確にわかるようにとしている、その、行為です。では一体、これ言わんとしていることは何なんでしょう。それは皆さんが、最初のものが後になり、後のものが最初になることを想像することができれば解決します。どうやったら最初が後になって後が最初になると思います？どうやったらそれができます？私たちが多分弱点として持っているのは単に頭が硬いというだけでなく、この言葉を聞いたときに多分最初の人が追い抜かれて一番最後になるということを想像されるかもしれません、ね、そうすると後のものが一番最初になるというふうに想像されるかもしれません。そのように考えることは、さっきから言うように可能であるんですが、問題は文脈なんです。この後から見ていきますけれども、じゃあそれ以外にどういうふうに考えることができるのかということを私たち想像しないといけません。その時に、皆さんよく考えてみてください。何でもいいです。徒競走でもレース、何らかのレースを考えていただいて、そしてゴール地点に自分を置いてください。いいです？抜いたわけじゃないんです。抜いてしまうと例え話が通用しなくなります。繋がらなくなります。抜かないで、一番が最後で、最後が一番になるにはどうしたらいいです？皆さんが横一線で入ってきたとしましょう。全員が全くの同タイムで、ゴールに入ったとしましょう。一番誰ですか？一番誰ですか？一番は全員です。そうです。一番最後は誰ですか？全員です。先のものが最後になって、最後のものは最初になってもね、みんなが横一列に並んでるから。イエス様はここで言わんとしていることというのはまさにそれです。すべての人が同じものを得るんだという話です。それが、 イエス様がここでこの言葉を通して伝えようとしていたことであったんです。けど、一体なぜこんなことをイエス様はおっしゃったんでしょう。一体それがどんな意味合いを私たちに持ってるんでしょう。弟子たちにそれが意味があったんでしょう。そのことを私たちは、例えを見ていくときに明確に示されるわけです。この例え話、この例え話というのは、非常にわかりやすい。多くの説明を必要としない、そんなものであると思います。例え話というのは応援してそうです。日常的な事柄を用いて、言わんとしていることをよりわかりやすく説明するためのものです。例え話を私たちが理解しようとするときに私たちが気をつけないといけないことというのは、例え話というのは一つのポイントを説明するためにお話が構成されているということであって、私たちはそのお話の中にたくさんの事柄を、その詳細を細かく決めつけて見ていくことというのは難しい、またはしてはいけないことの一つです。全体を通して何が言われているのか、そのことを私たちは例え話を理解するときに考えなければいけないわけです。何よりも。じゃあ、この20章の例え話の中でイエス様が言わんとすることは一体何なんでしょう。何だと思うんです。イエス様ちゃんと説明してくれてます。何て書いてあるんですか。20章の一節に、天の御国は何々のようなものですと書いてあるんですね。マタイの福音書の13章で多く語られた例え話と同じように、イエス様はここで天の御国はこれこれのようなものですと言って話を始めるわけです。これがイエス様が伝えようとしていたことです。この例え話を通してイエス様は天の御国というのがどういうところなのかを私たちに教えようとするわけです。私たちはそのことを正しく理解しないといけません。天国がよりわかりやすくなるように。天の御国というのがどんなところなのか、何がそこで起こるのか、そのことを私たちがよくわかるように、イエス様はこのことを例えを持って表してくださったわけです。実は、この20章の一節、冒頭にここでは訳されていない大切な言葉が付けられています。原文を見たときに、ここには、それはとか、なぜならというふうに訳すことができる前置詞がついているんです。それは何を言っているかというと、実はこの19章の30節の言葉と20章から始まるこの例え話には非常に密接な関係があるということを教えているわけです。切り離すことができないんです。別々の話をしているんじゃないんです。イエス様は先のものが後になり、後のものが先になるというそのことに対して説明としてこの例え話をしてくださっているんです。その言葉を 一言見ただけで、私たちはここに書かれている例えとイエス様が語った箴言、金言との関連の深さというのを知ることができますね。それだけじゃなく、さっきも言ったようにこれはサンドイッチされているわけです。20章の16節で繰り返される言葉を持って、先ほども言ったように、この例え話は非常に分かりやすいものです。あまり多くのことを説明する必要はないだろうと思います。ここでは天の御国というのが、自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものだというふうに言っています。ここで私たちはなぜこの主人が労務者を探しに行ったのかというその理由について一切知らされていません。けれども、この話を聞いていた人々にはそのことは明らかだったんでしょう。ひょっとすると、このローム社は、ブドウ園を新しく開拓するために、ローム社が必要だったのかもしれません。春にそのようなことが行われます。まだひょっとすると、夏の間に、ブドウ園に実り始めたブドウの実が、より豊かに、より大きく育つように、ブドウの刈り込みをするために、人が必要だったのかもしれません。まあ、ひょっとすると、10月に入ってイスラエルに雨季がやってくるその前に、秋に豊かに実ったそのブドウの収穫のために、これらの人々が必要だったのかもしれません。 その理由というのは書かれていませんが、多分そういった理由がそこにはあったんでしょう。これらすべての働きというのは非常に困難なものでした。非常に大変な労働でした。なぜならば、このブドウ園というのは、どういった場所にあったかというと、それは山あいにあったんです。山の、その斜面に作られていました。イスラエルという国は、平地、盆地では、いろんな穀物が盛んに栽培されていましたが、昔から山においては、ブドウが栽培されています。この山にブドウを作るというのは非常に大変な作業なんです。なぜならば、イスラエルのこの山岳地帯というのは、非常に大きな岩がたくさん落ちている、それは岩地なんですね。岩でできた山々なんです。それゆえに、こういった場所にブドウ園を築こうとするならば、人々はそこに出て行って、まず岩を全部どけないといけないんです。そしてどけた岩でテラスのようなものを作って、段々畑にします。段々畑をすることができるようにテラスをそのどけた岩で作った後、人々はふもとから、今度はブドウが育つことができるような土を運び、肥料を運び、そしてそこにブドウ園を整えていくわけです。非常に大変な作業です。ですから新しい農園を作る、それも大変な作業で人がたくさんいたんでしょう。また、夏に刈り込みをするのも大変な作業です。暑い、この砂漠地方の夏の、その中にあって、山の中で彼らは非常に細かな作業をしないといけません。ブドウの実が豊かになるように育つように、農夫たちは、注意深く、間違ったものを切らずに、正しいものを切ることができるように、刈り込みをしていかないといけないわけです。それは、大変な作業だったでしょう。そして、何よりも大変だったのは、収穫時期です。なぜならば、この収穫時期というのは秋に訪れるわけですが、先ほども言ったように10月にはイスラエルに雨が降ります。雨が降り始めると、なっている実ったブドウがすべて腐ってしまいます。それゆえにブドウが腐る前にありとあらゆる収穫を終えないといけない。このような時間的に非常に切迫した中で、人々は収穫の働きをしないといけない。時に、この収穫の時期というのは実りが豊かに、その完熟するようになるまで、実際に9月の半ば過ぎぐらいまでかかるとであります。そうすると、2週間、1週間、2週間ぐらいしか収穫の期間がない場合だったわけです。彼らは、それゆえに、一生懸命仕事をして、それらの収穫が全て終わるように大変忙しい時期を過ごすわけです。いつなのか、確かに書いていませんが、私が、個人的に想像するのはこの最後の時ではなかったのかなというふうに思います。この9月の半ばから終わりにかけて、非常に大きな広い農園において農夫が必要になっていた。そこでこの主人は朝早く出て行って労務者を雇いに行ったわけです。聞いていた人たちはこのことをよく知っていました。彼らには非常にわかりやすいお話だったわけです。一日は朝の6時に始まりました。日の出とともに。そして、その労働時間は日が暮れるまで続きました。朝6時から夕方の6時まで、一日12時間の労働時間でした。朝早く、この主人は市場にやってきて、そして労務者たちを見つけるわけです。この日雇いの労務者たち、というのは、通常、社会的な、経済的な状況の中にあって、最も低い位置にいる人物たちというふうに考えることができます。彼らは、一般的に、技術もなく、特別な技術もなく、実際に雇用されておらず、誰かがやってきて自分たちにその日の仕事を与えてくれるのを待つことしかできない、そんな人たちでした。彼らが仕事をしないと、その日だけでなく次の日の彼らの食事も、また家族の生活費も賄うことができないような人たちでした。それゆえに、多くの状況において彼らは奴隷たちよりも社会的には、経済的には低い地位にいたというふうに考えることができます。なぜならば、奴隷は主人のもとで仕事を強いられたかもしれませんが、 彼らには泊まる家も食べる食事も主人のケアのもと与えられていたんです。彼らは次の日の心配をする必要はありませんでした。けれどもこのような日雇いの労務者たちにはその心配がたくさんあったんです。このような人たちを守るために神様は実際に律法の中で彼らのためにしっかりと賃金をきちんと払わないといけないという命令をなしています。今開けなくて結構ですけれども、レビ記の19章の13節や申命記の24章の15節にはそのことがはっきりと命令として記されています。一日働きをしたその日の賃金はその日のうちに払わないといけないと主が命じておられるわけです。それはこのような人たちをまさに守るための基準になりました。これもまたこの話を聞いていた人たちには非常によく分かった、よく知っていた親しみのあるお話だと思います。この農園の主人は労務者たちを見つけ、そして彼らと一つの約束をしました。あなたたちどうぞ私のブドウ園に行って仕事をしてください。一日の終わりに私があなたに与える報酬は1でないです。そう言ったわけです。これを聞いた労務者たちは、非常に喜びに満ち溢れたことでしょう。今日はすごい一日だと思ったでしょう。なぜならば、この1でないという賃金というのは、一般的なローマの兵士たちが一日の日当として割り当てられるような額だったんです。それゆえに日雇いのこういった労務者たちが一日一でなり受けることというのはほとんどありませんでした。非常に高額な一日の日給だったんです。彼らは喜び悼んで武道園へと出てきました。そして彼らは朝の6時から夕方の6時まで12時間一生懸命働いております。次に何が起こるかというと、この主人が実は3節にあるように9時頃出てくるわけです。3時間後です。もう一度市場にやってきました。ここに書いてあるのは9時頃出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいたというふうに書いてあります。この何もしないでいたという言葉を見ると、私たちは彼らが怠け者であったかのように思うかもしれませんが、ここで言ってるのはそういったことではありません。彼らは仕事が欲しくて市場で待ってたんです。仕事をしないといけないということを理解してたがゆえに、次の日の食事もままならないことを知っていたがゆえに、朝9時になってもまだひょっとしたら自分には仕事があるんじゃないかと思って、誰かが雇ってくれる人が現れるんじゃないかと思って、ここに立って、まだ待ってたわけです。彼らが何もしていなかったのは、何もする仕事がなかったからです。彼らはただ、誰かがやってくるのを待ってたんですね。熱心に。だから立ってたんです。怠けるだけだったら、家にいたらいいんです。でも彼らはいつもやってきて、雇ってくれる主人が現れるのを待ってたわけです。なぜ彼らは、仕事がなかったのか、その理由というのは書いてありません。ひょっとすると朝の6時に間に合わないような遠いところから彼らが来てたのかもしれない。ひょっとするともうすでに6時の時点で他に仕事をもらって3時間かからずにその仕事が終わってしまって、まだ必要があるからといって市場に残ってそこで立ってたのかもしれない。ひょっとすると朝6時からずっといたにもかかわらず誰も彼らのことを雇ってくれなかったのかもしれない。その理由はわかりませんが、この主人は彼らを見つけて、そして彼らにこう言うわけです。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当のものをあげるから。相当のものをあげるから。非常に興味深いことがここに記されています。それは何かというと、この主人はこの9時から働きをする者たちに対して、賃金の約束をしてないんです。具体的な。ですね。一番最初は1デナリをあげますと言って約束したんですが、この9時に雇う人たちに対しては相当のものをあげるからというふうにしか言ってなかったんです。皆さんよく考えてみてください。彼らはこの主人の言葉を信用したんです。 いくらもらえるかわからないけれども、でも仕事が必要なんです。明日の生活のために。必要があるから。だから彼らはどんな賃金でも私は喜んでそこに行きましょうって思ってたわけです。どれだけじゃないでしょう、でも多分。なぜならば、よく聞いてみてくださいね。よく考えてみてください。皆さん想像してください。浜寺公園駅に皆さんが日雇いの労務者として主人が来るのを朝6時に待って並んでたとしましょう。想像できます、皆さん。想像してくださいね、一緒に。そして、そこにこの主人がやってくるわけです。そして皆さんの一部の人たちにこう言います。いや、実は今日私の会社で20人ほど人が必要なので、皆さん20人、この人20人雇いたいと思います。どの中いらっしゃいませんか？ちなみに、今日の日給は1日10万です。言うわけです。20人連れて行かれました。残った人たちどう言うと思います？そのこと話題になってません？いや、実は今朝こんな主人がやってきて、どこどこの会社で日給10万円で雇われました。いいなあ、あの人たち。羨ましいな。すごい主人だな。間違いなくこの市場ではそのようなことが起こってたんでしょう。そう考えて当然だろうと思います。聖書は確かにそのことを記してないかもしれませんが、少なくともこの主人に9時に雇われた人たちというのは、この主人が語るその言葉を信用し、彼が恵み深く人々に非常に素晴らしい給与を与える人物だということを信頼して、そのことに希望を置いて、分かりました。今から仕事に行きますと言って9時に出てたんです。彼は9時間働きます。非常に不思議なことがその後起こります。ご説明とこう書いてあります。主人はもう一度出ていくんです。12時頃と3時頃に出かけて行って、同じようにした。実は同じことが起こったんです。9時に主人はもう一回出て行っただけでなく、12時にも午後の3時にも同じようにして出てくるんです。そうすると市場にはまだそこの時点でも12時にも3時にも何人か立ってるわけです。仕事を求めて。その人たちに対してこの主人はきっと同じ言葉を言ったんでしょう。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当なものをあげるから。彼らはその言葉を信頼して、9時に出て行った者たちと同じように、ブドウ園に行って仕事をしました。ある者は6時間、ある者は3時間仕事をしました。そして考えられないことが起こります。6節を見るとこう書いてあります。また5時頃出かけてみると別の人たちが立っていたので、彼らに行ったと。午後5時です。私たちにはなぜこの主人がこの時間にまで人を雇いに行かなければいけなかったのか、その理由が書かれていないので分かりませんが、ひょっとしたら最後にどうしてもやらなければいけない仕事があったのかもしれない。ひょっとしたら、様々なことからにおいて、この主人はいろんなことを見ていく中で、この人たちも雇いたいと考えたのかもしれない。いたら、そこに。それは分かりませんが、彼は5時に出て行って、そして、彼らに対して、この5時にまだ立っている人たちがいるのを見て、このように聞くわけです。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか？なぜ一日中仕事もしないでここにいるんですか？彼はこう答えました。誰も雇ってくれないからです。彼はずっと待ってたんです。誰かが来るの。この主人が来るのを見てたでしょ。9時に来て、12時に来て、3時に来たけれども、でも自分には声がかからなかったの、その時点で。ひょっとしたら市場の一番前のところにいなかったのかもしれない。ちょうど主人がやってきた時にそこにはまだ現れてなかったのかもしれない。けれども、何らかの理由で彼らはそこにいなかったけれども、誰も雇ってくれる人がいないまま、午後の5時までいたんです。じゃあなんでまだここにいるんですか？不思議だと思いません？だって一日の仕事は6時で終わるんです。一体どの主人がやってきて自分を1時間だけ雇ってくれるでしょう。でも彼らはそこにまだ立ってたんです。もう諦めて帰ってしまうではなくて、そこで立って待ってたんです。主人がやってくるの。誰かが来て彼らを雇ってくれるの。 なぜです？彼は必要もあるからです。たとえわずかな額でも、賃金を、収入を得ることがなかったら、自分の家族どうなります？彼は切羽詰まったその必要を知っていたがゆえに、諦めることをせずに、市場に立って、その可能性にかけてたんです。そこにやってきた主人はこう言います。あなた方も、ブドウ園に行きなさい。あなた方もブドウ園に行きなさい。お金の約束一切ないですよね、これはね。彼らは何が与えられるのかもわからなかったのかもしれません。そんな中で彼らはブドウ園に行って、残りの1時間だけ仕事をしたわけです。そして、いよいよ夕方がやってきます。日が暮れて6時になりました。仕事が終わったわけです。それで、この主人は、立法に記されている通りに、日雇いの労務者たちに賃金を払い始めます。そして、こう言うんです。監督にこう告げて、労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。出てきませんでした今。私たちが最初に見た、金言が。最初のものが後になって、後のものが最初になってますね。最初に、一番最後に雇われた者たちが現れました。一時間しか働かなかった。ただ単に一番短い時間しか働かなかっただけではなく、実は彼らは最も居心地のいい労働状況の中で、環境の中で仕事をしました。夏の終わりのイスラエル。皆さん、砂漠の気候でどれくらいご存知かわかりませんが、日中はものすごく暑いんです。ですよね。当然です。けれども、朝晩というのは、もう一枚何か上に着ないと寒いと思うぐらい涼しくなります。ちょうど地中海から東の風が入ってきて、イスラエルのその領域をの暑い空気を押し流し、冷たい空気が入ってくるわけです。午後5時、夕方に働き始めた彼らは、この暑い中で仕事したのではなく、涼しい、比較的作業のしやすい状況の中で、1時間しか働かなかったんです。この労務者たち、最後に雇われた労務者たちは、あまり多くの賃金を期待してなかったでしょう。ね、だって約束もされてなかったし、わずか1時間しか非常に楽な環境で仕事した、しなかったわけです。どんなに得ても、最初に約束した1でなりの12分の1。いや、多分それよりも少ない額だろうな。そんな風に考えたのかもしれません。けれども、彼らが受け取った額はいくらだったかというと、それぞれ1でなりずつもらったというわけです。1でなりずつもらった。どうぞ皆さんまた想像してください。どんな状況でこの給与が与えられたのかわからないですけれども、私が勝手に想像するには、ブドウ園の端に、この、作業小屋があるわけです。管理小屋と言ってもいいかもしれないですけど。そこに、この監督がいるわけです。順番に呼び込まれます、その部屋に。一番最後にやってきた、5時に雇われた人たちが中に入って、そして中から出てきた時に、彼らは、満面の笑みを浮かべたことです。ごめんなさい。1時間しか働かなかったのに、1でなりもらいました。スキップして出てたかもしれません。で、それを横で見ていた一番最初に雇われた人たちはもっと喜んだでしょう。なんだかわかります？閉めたと思ったんです。最初は1日1台だと思ったけども、日給1台だったけども、いや、実は日給12台だったんだ。1週間分の賃金。いや、私はそういうことになるかもしれない。これが買える、あれが買えると思ったかもしれません。しばらく仕事しなくてもいいかもしれない。そのような期待を胸に、これらの人たちは、この 最後に雇われた者たちが順番に賃金が払われていくのを見ていたわけです。そしていよいよ彼らの順番になりました。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったわけです。なぜです ?12 時間働いて、もうすごい過酷な労働環境の中で一生懸命仕事したんです。だから、1時間しか働かなかった人に比べたらもっともらえるに違いないと思ってたわけです。ところが、彼らもやはり1なりずつしかもらえませんでした。彼らは何て言ったと思います?彼らは何て言ったと思います?不公平だって言ったんです。不公平だって。確かに、人間的な観点から見れば、彼のつぶやき理解できますよね。思いません?私ももしこの中にいたら、私もきっと、いや、それはないじゃないですかって言ったかもしれません。一生懸命12時間働きました。なのになんで1時間の人と同じなんですか?公平じゃないです。我々が覚えておかなければいけないのは、イエス様はここでこの例え話を持って伝えようとしている要点というのは、労働基準法じゃないんです。イエス様が教えようとしているのは、天の御国はどのようなものなのかということです。人間的な観点から見たら、私たちは確かにこの一番最初に雇われた労務者たちに同情します。悪い環境の中で彼は一生懸命働きました。彼らは何度も何度も山を登り降りし、一日中その仕事を続けました。彼らは、この暑い、焼けるような暑さの中で、ここでは風っていうふうに訳すことができる言葉が使われているんですが、砂漠の方から吹いてくる西風が彼らを焼くんです。このような状況の中で一日中汗を流しながら仕事をするとどうなっているかというと、もう喉が焼けてカラカラになっています。唇は乾燥して割れています。このような状況が記されているんです。そんな環境の中で我々12時間一生懸命働いたじゃないですかと彼は言うわけです。主人に文句をつけた。どうせそれなのに、私たちと同じなんですか?それに対して、主人の素晴らしい回答がなされます。13節に主人の回答があるわけですが、この主人の言葉のところに皆さんの聖書にはきっと主が入っていると思います。そして欄外のところに友よという呼びかけの言葉があることが記されています。あるんです。なぜそれをここで省いているのか私もよくわかりませんが、これがあるということは非常に重要なことだと思います。なぜならば、ここで主人は不平を言っている労務者たちに対して裁きの宣告をしているのではないということを明確に見ることができるからです。この言葉というのは親友とかって言葉ではないですけれども、非常に親しみのこもった呼びかけです。親しみのこもった呼びかけ、そのような思いを込めてこの主人は彼らに言うんです。なんて言うんでしょう。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一度のような約束をしたではありませんか。主人は言うんです。私もあなたを騙してないでしょ。あなたに対してズルしてませんよね。事実私はあなたにした非常に豊かな賃金を実際に払ってるじゃないですか。この主人は悪いことになりましたね、かったんです。むしろこの主人は自分が払うと約束した豊かな報酬を誠実に守った方なんです。それで、この主人は14節で言います。自分の分を取って帰りなさい。自分の分を取って帰りなさい。これ一つ 明確にしないといけません。それは何かというと、この箇所から、この例え話のこの流れの中から、私たちは、不平を漏らす労務者たちが、御国から追い出される姿を見ることはできません。違います？もし、最初に、言ってきたように、初めのものが先のものが後になり、後のものが先になるということが、その先のものというのが金持ちの青年のようなものであるとするならば、彼は天の御国に入ることがないわけです。救われてないか。もしそれをここで表そうとするならば、この主人はこのつぶやく労務者たちに対して、あなたたちはなんで私のことをそんな風に言うんだと。ここから出て行って暗闇に行って泣いて歯ぎしりにしなさいと言ってもおかしくないわけです。そんなことは書いてないんです、ここに。皆同じようにこの葡萄園で仕事をした人たちは同じ賃金を受けたんです。同じ報酬を得たんです。同じ報いを授かったんです。それゆえに、私たちはここで、この世において、先に出た人たちが、御国に入れないとか、御国において最下層になるなんてことを見ることができません。だってみんな同じものを回ってますもんね。続けてこの主人の言葉を見てください。主人はこう言います。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方法がありますか？それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか？なんと、すごいことがここに記されているんですよ。何が起こってたのか。簡単に言うならこのことです。主人は恵み深かったんです。違います？主人は恵み深かったんです。この主人は、すべての労務者に、葡萄園で仕事をした彼がその日雇ったすべての人に1デナリずつあげたいって思ったんです。なぜならば、この日、この葡萄園にやってきて仕事をした人たちはみんな同じ必要を持ってたんです。違います？みんな仕事がなかったんです。計測がなかったんです。みんな明日の生活費がなかったんです。その必要を知っていたこの主人はすべての労務者に対して同じようにその必要を満たしたいと願ったがゆえに朝6時から働いた者も9時から働いた者も12時から働いた者も3時から働いた者も5時から働いた者にさえも1じゃないずつあげたいとあげようとそうされた。15節に記されているこの質問、それはここでの問題というのを明確に表しています。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方法がありますか？それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるんですか？なぜ朝6時に来た者たちは不満を漏らしたんでしょう？それは主人が不公平だったからでしょうか？この主人はそうじゃないと言います。で、問題はどこにあったのか。問題は、主人の恵み深さと、労務者たちの妬みです。主人の恵み深さと、それに対する労務者の妬みです。彼らは、他の人たちが、自分たちよりも働きをしなかった人たちが自分たちと同じだけを得ることが許せなかったんです。この質問を持ってイエス様はこの例え話を終えられ、もう一度金言ことわざを告げます。このように後のものが先になり、先のものが後になります。ね、皆さん、全員同じ報い受けませんでした？一じゃないです。誰一人としてこの報いを受けなかった者はいなかったんです、雇われた者で。 これが、この例え話の焦点。この、金言のポイントです。神の御国に属するすべての人は、皆同じ報いを受けるんです。そしてその報いとは、永遠の命です。どれだけ長い間働きをしたのか、どれだけ多くの仕事をこなしたのか、それに基づいて、報いが与えるんではなく、神様の恵みに基づいて、報いが与えられる。神様の所有物であるこの報い。永遠の命も神様のものですね。神様が命の源だから。それが与えられるのは、人々がその報いを得るにふさわしい働きをなしたからでも、彼らが努力してそれを得るに至ったからでもありません。彼らが得るのは神様が恵み深いからだからです。この例え話は非常に鮮明な、衝撃的な例え話です。永遠の報いが与えられるに与えられる際にあるこの神様の恵み、そして、キリストに従い、キリストのために働きをなす者に対する、同等の、平等な、報いを、この例は明確にします。じゃあ一体ここからどんな原則を私たちに見出すことができるんでしょうか。これまで私たちは、金言、そして、例えてみました。どんな原則があるんでしょう。多くの原則をここから見出すことができます。マカーサー先生は、ここに6つの原則を少なくとも見出すことができると言います。例えば、この例えを通して私たちは神様の救いにおける、救いの招きに関する、その主権性というのが、神様の主権性。神様こそが、私たちを求め、私たちを愛してくださった方である。ちょうどこの主人が最初に市場に行って、そこで自分の葡萄園で働きをする人たちを招いたように、雇ったように、救いにおいて神様がまず行動をされる。神様の主権がある。二番目に、神様が救いの条件を定めるということです。神様が救いの証拠をされる。一体どのようにしたら私たちが救えることができるのかということに関して、それを定めることができるのは神様だけです。ちょうど朝の6時に雇う者たちに対して、この主人が1日1台の約束をしようと言ったように、相当のものを与えるって9時から後雇った者たちに言ったように、その条件を定めるのは主人である神様なんです。我々が神様の元に行ってすいませんけれども、私たちこれこれこういうことをしたから救いをくださいということができるものではないんです。私たちが神様と交渉して、その条件を変えることができるものでもないんです。三番目に、神様の継続的な招きというのは私たちが見ることができます。継続的な招き。ちょうど、この 農園の主人が、ずっと続けて短時間ごとに、この市場にやってきたように、神様は私たちに対して継続的にその生涯の続く限り招き続けてくださっているんです。神様言わないです。救いは20代でもまでです。神様言いません。30代でも40代でも70代でも80代でも、100歳になったとしても、この命終わるまで神様は招きに来てください。私たちを呼んでおられる。そして、次に私たちは神様の救いにおける憐れみというのを見ます。憐れみ。 自分の必要を気づいている者たちに対して、神様の憐れみの深さというのは計り知ることができません。先ほども言ったように、一体誰が、どの主人が、夕方の5時にあと1時間しかないのに、仕事をさせるために雇って、その人に1日働いた人と同じだけの賃金を与えます？なんでこの主人は、この1時間しか働かなかった人に与えたんです？あげたいと思ったからです。必要に気づいて、ずっと待ってたから。ちなみに、雇わなかった人がいます。市場に来なかった人がいます。または途中で諦めて帰ってしまった人かもしれない。でも、その必要に気づいて、私には仕事がいるんですよ。その必要に気づいて、たとえ何時になったとしても、その希望を持って、どうぞ誰か来てくださいと願い求めているその人に対して、神様は憐れみ深く、どの時点にあっても、同じ素晴らしい報いを与えるために手を伸ばしてください。すごくありません？そして、私たちは救いにおける神様の誠実さというのも、神様の約束されたものを確かに与えるんです。一日の賃金にしては、はるかに多いものを神様は、この主人はローム社に備えました。同じように、私たちが受けるにふさわしくない素晴らしいものを神様は私たちに備えてくださり、それを約束通り与えてくださるんです。たとえ何時に私たちが信じたとしても。これらの全ての原則というのは非常に重要なものです。私たちがよく覚えておかないといけません。けれども、もう一つだけ。非常に重要な事柄を皆さんに続けてこのメッセージを閉じたいと思うんですね。それは神様の恵みの話です。神様の恵み。ここにいらっしゃる皆さんの中にもきっと一番長い時間働いた労務者と同じようにそれは不公平です。おっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。そして、皆さん言うかもしれない。私は公平が欲しいんです。私にふさわしいものを私に与えてください。皆さん、もしそう思うならば、よく気をつけてください。だって皆さんは間違いなく公平なものを欲しくありません。皆さんが神様から受けるにふさわしい、最も公平なものって何だと思います？地獄における永遠の裁きです。それ以外に何もふさわしいものはありません。我々の全生涯において最も公平な報いは何かと言ったら、それは永遠の地獄での永遠の苦しみです。だから気をつけてください。公平なものが欲しいというの。レオン・モリスという一人の神学者はこのふうに言います。救いというのは常に神様の恵みの技である。神様がご自身の正義に基づいて私たちに接してくださるのではないというその事実は罪人が常に心から感謝しなければならない事実だ。生まれながらの人間は報いというのは自分の成果に基づいて、それに対して与えられる対価であるというふうに考えるかもしれない。そう考えているが、イエス様が、ここで示しているということは、神様は私たちの成果に基づいて、私たちと接するのではなく、ご自身の恵みに基づいて、我々と接するんだということ。神様の愛は、いやそのすべては、罪人に対して溢れんばかりに注がれていて、罪人たちは、自分たちが受けるにふさわしいもの、はるかに超えた素晴らしいものを 与えられている。ね、皆さん、永遠の命というのは、私たちがどれだけ一生懸命働くかによって備えられるものではありません。どれだけ長い間働くのかでも、どれだけその働きが困難であるのかにも基づくものではありません。すべては神様の恵みに基づいて、悔い改めた罪人たちに対して、彼らが自らを捨て、自分の十字架を追ってキリストに従っていくその時に備えられるものです。これまで申し上げたように、皆さん、救いは不可能じゃないですか。我々人間には。自分たちの力で得ることができないものを神様は可能にしてくださったんです。私たちはそのことを明確に理解しておかないといけません。この例えをその場で聞いていた弟子たちは、常に一体誰が王国の中で最も権威あるものなのかという議論をしていました。実際にイエス様が裏切られるその晩も彼らはこの話に花を咲かせました。一体誰が自分たちの中で一番偉いのか。彼らに対して、そして今いる私たちに対してイエス様は、自らを、いや、お互いを比較することをやめて、どれだけ自分たちが働きをなったのかとか、どれだけ長い間頑張ったのかとか、どれだけ困難な働きだったのかということを比較し合うのをやめなさいと言います。なぜなら、イエス様は私たちに我々が受ける報いは皆同じだからと言います。終わりに私たちは皆同じ素晴らしい報いを受けるんです。確かに、書簡においてパウロや他の 人たちは、私たちにそれぞれ違う報いがあり、違う王冠があるなんて話をします。イエス様はここでその話をしていません。イエス様はここで救いに関する話をずっとされてきています。その文脈を私たちと取り違えてはいけないんですが、ただ、違う報いがあると言ったとしても、ね、例えば義の冠を受ける人います。誰が義の冠を受けます？義の冠を受けない人いないと思います？みんな義にされなくないですか？命の冠。命の冠を受けない人います？ここでイエス様が問題にされているのは、すべての人が同等に神様の前に命を得るんだということです。誰がやるんです？イエス様はそのことを29節のところで明確に表しました。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべて永遠の命を受けるって。私たちは往々にして自分たちの働き、そしてそれに対する報いを考えすぎます。確かに我々の生涯の中にはそのような報い、我々の努力に対する報いというような概念というのが存在します。それ自体は否定するんじゃない。けれども私たちが天における報いということを考えるとき、私たちはその平等性というのをよく理解しておかないといけません。願わくば、その御心であるのが来週、私たちは個人的な報いに関して、皆さんと一緒に学びをしたいと考えています。権における個人的な報い。けれども、ここで、私たちがよく覚えておかないといけないのは、私たちのこの肉的な願いのゆえに、自分たちが受けるにふさわしいものを、私は受けてないじゃないですかという不満を漏らしたり、それを受けているがゆえに、この地上において高慢になったりしてしまう、そのような状況というのを多く見ることがあるということなんです。それを注意しないといけません。そして私たちはこの神様の恵みを無視して、それは不公平です。こんな風に叫ぶことがあるかもしれない。私たちはそのことをしないように気をつけないといけません。報いというのは必ずすぐに与えられるものじゃないんです。でも神様は必ず報いを与えてください。 いつです？夕方になって、支払いの時がやってきたんです。一日一生懸命働いたから、じゃあ、10時にお茶が出てくるか。出てきたら素晴らしいかもしれない。でも出てこなくても我々は一生懸命働くんです。3時に冷たい水が差し入れられた。差し入れられたら素晴らしいかもしれないけども、差し入れられなくても、報いは必ず待ってるんです。けれども私たちはあまりにもその、今与えられる様々な祝福を追い求めていて、永遠にある素晴らしい恵みを忘れてしまう。私たちはそれを乗り越えなきゃいけません。それをもう過去のものにして、私たちはこの地上での人生を生きていかないといけないんです。神様は私たちに命を与えてくださり、私たちを生かしてくださいます。私たちに仕事がなかったときに、神様は私たちに仕事を与えてくださったんです。この例えがあるように。私たちに命がなかったときに、神様は命を与えてくださり、私たちが進んでいくことができるようにしてくださったんです。たとえ私たちが12時間働こうとも、たとえそれが1時間だけであったとしても、そうやって受けるにふさわしくない恵みを受けた者として私たちは主の前に熱心に仕事を続けないといけない。金持ちの青年の登場によって始まったこの一連の事柄、それはこの重要なレッスンを持って終わります。この一連の箇所でイエスも私たちに非常に大切な救いの教理というのを教えてくださっています。私たちは今、それを見終わって、はっきりと、救いというのが、罪の認識なしには起こらないこと。罪を認めることがなければ起こらないこと。そして、すべてを捨ててキリストに従うことがなければありえないことを見ました。また私たちは、事実として、救いというのは人間には不可能であるということになった。けれども神様はラクダが針の穴を通るようにすることができる方であるというのを知りました。また私たちはすべてを捨ててキリストに従う者に素晴らしい報いが今も未来もそして永遠にも与えられているという約束を知りました。そしてそれらすべてがただただ神様の恵みによってのみ起こるんだということ、受けるにふさわしくない裁かれて当然の罪人に対してこのような素晴らしい恵みが与えられていることを知りました。永遠の命に関して私たちが持っている人間的な公平さというのは通用しないかもしれません。私たちが永遠の命、救いを考えるときに、私たちの努力と報いという概念というのは、一切崩れています。救いは、恵みのゆえに、信仰を通して起こります。そして神様によって召され、神様の召しに正しく応える者たちは、すべてこの永遠の命を同等に受けるんです。真のクリスチャンは、主の前にへりくだって現れます。なぜなら、彼らは自分たちの罪をよく理解するからです。真のクリスチャンは、キリストに喜んで従ってきます。なぜなら、彼らが持っている必要を、このキリストが全て満たしてくださるのを知っているから。そこには、魂の回復、天国への入国、そして神様との和解が含まれています。真のクリスチャンは、誠実にクリスチャンとしての生涯を全うしていきます。なぜなら、彼らは神様の働きをなすことを心からの喜びとし、それをしたいと願い求めていくからです。真のクリスチャンは、間違いなく永遠の命を受けます。それは自分たちが罪に気づき、キリストの召しに応答し、キリストのために働きをするからではなく、 私たちの主人が私たちの想像をはるかに超えて恵み深い方であるからです。そういうふうに皆さん、クリスチャンとして主に従っていく中にあった、我々は様々な妬みや利己的な思いを捨てなければいけません。キリストの働きをなすにあたって私たちは喜びに満ちて働きをすることができるはずなんです。そういうように皆さんが主の働きをなすにあたって、この永遠の報いを皆が平等にクリスチャンであるから神様の恵みのゆえに与えられたこの命を喜びとして誠実に主の与えてくださる働きを全うすること、そのことを心から願います。愛する主なる神様、あなたの与えてくださる素晴らしい祝福を再び覚えて感謝いたします。あなたは私たちに受けるにふさわしくない救いを備えてくださり、私たちをあなたのものと変えてくださり、あなたの働きへと使わせてくださいました。どうぞあなたのその深い恵みに感謝し、その救いを自分のものとし、あなたに喜ばれる働きを全うすることができるようにしてください。どうぞ神様、つぶやく王者たちのように不公平さをあなたに訴えるのではなく、あなたの恵み深さに私たちが目を向けることができるように、なぜならばあなたは私たちが受けるにふさわしくないものを確かに与えてくださっているからです。主よ、誠実な働き人たちを起こしてください。ここにいるすべてのクリスチャンがそのような働き人となることができる、あなたの働きに期待して、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。